ここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。ビタミンステーション第3週は食の現場のお話です。今日の食の現場はお米の現場です。まあ、早くもね、早生品種ですと新米が出ているようですので、召し上がった方もいらっしゃるかもしれないですね。先日私は砺波市の JA 砺波の女性部部長、中西美代さんのお宅にお邪魔しまして、富山のお米のお話のほか、中西さんがリスナーの皆さんに伝えたいことを伺ってまいりました。それでは早速お聞きください。今日は中西さんのお宅にお邪魔しているんですけれども、お宅の前にも、間もなくね、収穫を迎えるお米稲穂がとてもきれいに輝いてますね。
もう1週間ほどで刈り取りできます。
はい、まずは富山のお米、いろんな、ね、種類があると思うんですけれども、その品種について教えていただけますか。
はい、たくさんあるんですけど、この辺で作られているのは天高く、これは早生です。それからコシヒカリ、これは中手なんですけど、これが皆さん一番多いと思います。それから奥手になりますけど、てんこ盛りのが一番多いです。それと餅の賃貸小餅、それから酒米、小山錦500万石とか、まあ、数はたくさんありますけど、まあ、主にこれが多いと思います。
はい、まあ、たくさんね作ってらっしゃいますけれども、今年のお米の生育状況というのはいかがですか。
最初は天候の関係上あまり良くなかったんですけど、だんだんと9月入りまして天気良くなって、やや量と言ってましたけども、今はちょっと微妙なところですね。いろいろ新聞にも書かれてますけど、実は天高くは刈り取りしましたけど、ちょっと言われているより少ないような感じがいたしております。
やはりこう雨がずっと続いていたことが影響しているんですか。
天候は一番大事ですね。やっぱり自然の光というか、お天道様、お日様、それが一番作用すると思います。それとやっぱり水もありますけどもね、例えば自分たちもそうなんですけど、お天気が良かったら楽しい心になるしね、これ雨が降ると暗いでしょう。だからそんなようなもんで、お米にもそれは響いているような気がいたします。
なんかお米にも心があるような感じですね。
はい、そうです。はい
はい、さて先ほどね、富山のお米の品種について教えていただいたんですけれども、富山のお米と県外で作られているお米、その違いについても教えていただけますか。
やっぱり富山県はどこも水はたくさんあるんですけど、富山県は特に立山から流れてきまして、川がたくさんありますね。その豊富なきれいなお水で作られたお米はやっぱり一番おいしいと思います。人間だってその水がなかったらダメですからね。やっぱり水の美しさで、きれいな、おいしいというか、艶のあるいいお米ができると思います。
はい。そしてそのおいしいお米を作るために、まあ、一年中ね、ずっとお米作りに携わっていらっしゃるわけですけれども、いろいろとね、先ほど天気の話もありましたが、ご苦労も多いと思います。まずはそのご苦労のお話から伺ってもよろしいですか。
そうですね。やっぱり最初は、天気予報よく見ますね。今年の一年のはどうかな、今見ます。ですけど、それは全部当たるわけでもないのですから、毎日天気を見ながら、水をやったり、抜かしたり、お米の、自分たちが生活していく上で、息ができるように、米にも息ができるようにして、そしてやっぱり風通しも良くしてあげたりして、美味しい米を作るようにしてます。
はい。まあ、そしていろんなこだわりを持って、思いを持ってね、やってらっしゃると思うんですけれども、中西さんオリジナルのこだわりですとか、あとは実際に特別にやっていらっしゃることなどは何かありますかね。
近くでは合鴨とかいろいろありますけど、私と家族が少ないもんですから、そういう大掛かりなことできないんですけど、とにかく水の管理と、それから米の顔を見ながら、肥やしというか肥料をやったり、そういうことにしておりますけど、はい。
なるほど。はい、今、合鴨という言葉が出てきましたが、近くでは合鴨農法をやってらっしゃる方も結構増えているんですか。
そうですね。皆さんが皆さんでないんですけど、大きくしとられるところは南砺市に一つあります。それから本当に私のこの近くにもありますけど、これは何のためにしているかというと、お米のその大切さもありますけど、子供さんたちにも見せるため、育ててね、いろいろこうやってするんだよという、そういう、 愛玩って言いますかね、お米の美味しさを教えるためには、そこから自然の大切からもいうことで、子どもさんたちのためにしとられます。
お子さんたちの反応はいかがですか？
皆さんやっぱり喜んどられます。はい、お母様方たちがね、普段今までしなかったことをやっぱ子供の口から聞いて、やっぱご飯は美味しいね、こうしてできるんだよとか、草はこの頃なかなか鳥に入れないから、自然が自然を育てていくんだないうことを、やっぱ お母さんたちも喜んだれると思いますけど、
やっぱりこうお話を聞くだけじゃなく、実際にこう体感されるとね、全然心に届き方というのも違ってきますよね。
そうですね。やっぱり米茶こうして取れるかとか、実験してもらうとかが一番いいと思います。
はい、お米作りをしていてよかったなとか、嬉しいなと思うのはどういった時でしょうかね？
そうですね、私ももうちょっと年がね、皆さんより言ってるかもしれない、聞い取られる方は分かりませんけど、私は疎開児でしたので、ですからそれからまた帰って、それがまた富山県来た、これはやっぱりなんか因縁かなと思って、お米の美味しさを知るようになったと思います。それとお友達に助けていただいて、お米を作ることを一生懸命習ってきましたし、家族の理解も得て、そしてそのいろんなやり方やってきました。例えば普通ならね、うちの人に聞いて肥料やりとかいろいろするんですけども、お友達と話し合ってやったりとか、その合間にちょっと早めに仕事引き上げてね、買い物に行ったりとか、そういうことして楽しみながらしてきましたから、今まで続いたんだと思います。
素敵ですよね、こう楽しみながらっていうね、気持ちがきっとお米にも伝わっていたんでしょうね。
そうだと思います。楽しみながらやってきたから、ここまで来れたんだと思います。
はい、では最後にラジオをお聞きの皆さんに、ぜひ中西さんが伝えたいメッセージというのをお話しいただけますか？
はい、私はお米ばっかりもこだわるんじゃなくて、今子どもさんたちに農業はどうしてするのかとか、それから感謝をして食べてね、して食べていただきたいいうこと。それはなぜかと言いますと、やっぱり食は命ですね。そして食は脳ですね。それは脳については環境問題もあります。それから皆さんの感謝って言いますかね。いろんな食べるについては、そのお魚もお米もみんな一緒に食べるんですよ。その時に感謝いうこと、命をいただいて感謝をしているいうことをみんなに知っていただきたいと思います。ですから子どもさんたちに環境問題と農業はつながっているいうことを皆さんに知ってもらいたいと思って、グリーンツーリズムとかいろいろな子どもさんの農業体験をさせていただいております。
はい、まずはご飯をね、いただくときに必ずこういただきますという言葉、これをこう口にする、その気持ちをこう表すということから始めてみるのがいいかもしれないですよね。
そうですね、はい、そうです。ですからやっぱりとにかく感謝です。何に対しても、お母さんに対しても、お父さんに対して、周りの人たち、おじいちゃんおばあちゃん、みんなに感謝しながら食事をいただく、それが一番皆さんに知ってもらえる言葉でないかと思いますけど、それと昔からのね、なんで言ってきたかということをなかなかみな理解できなかったけど、今この脳とかその環境とかを通じて子どもさんたちに感謝いうことを教えたいと思っております。
お話は JA 都並の女性部部長の中西美穂さんでした。先日ね、中西さんのお宅にお邪魔しまして、インタビューをね、収録させていただきました。中西さんは最後に感謝という言葉を何度もね、使っていらっしゃいましたけれども、本当ね、お話を伺いながら、その気持ちってものすごく大切だなということを実感しました。で、そういえば最近、私ご飯を食べるときに、いただきます。って言ってないなっていうことに気づいたんですよ。皆さんちゃんと言ってますか？まあ、ご家族でね、食べてらっしゃる方は言ってるかもしれないですけれども、こうお昼ね、一人で食べてる時とか、ちょっとした時に言ってるかなと言ったら、言ってないんじゃないかななんてね、自分自身を振り返ってみても思いまして、まずはね、こう口に出していただきますということ、それからちゃんと感謝の気持ちを忘れずにね、食べ物をいただかなきゃいけないなということを改めて感じました。そして先月は梨の取材をね、してきましたけれども、その時にも思ったんですが、農家の皆さんはこう育てている、まあ、梨にしてもお米にしても、物じゃないんですね。こう我が子のように 表現されるんですよ。まあ、今回もね、中西さんはお米の顔を見ると表現されてましたし、こう人もお米も同じだよということもね、おっしゃってましたが、本当にこう、お米に対する中西さんの思いというのが、その、お米たちのお母さんのような気持ちで、こう、なんだろう、こう、お米に携わっているのかな、なんていうことをね、感じました。本当ね、素敵な方だったんですよ。で、実は収録の前にも、そして収録の後にもね、いろんなお話をね、聞かせてくださいまして、もうそれすべてをね、リスナーの皆さんにもお届けできたらいいな、なんて、いうぐらいに素敵なお話だったんですが、まあでも、やっぱりこう、何度も繰り返しおっしゃっていたのは、感謝の気持ちを、今のね、人たち、特に若い人たち、お子さんたちに、大切にこう持ってもらいたいなということをね、何度も繰り返してお話になっていました。ぜひ早速ね、今夜の晩御飯の時には今日の放送を思い出して、その気持ち、それからいただきますというね、言葉、ぜひ口に出していただけたらなと思います。オレンジマートビタミンステーション、今週は食の現場のお話をお届けいたしました。中西さんとのね、写真も田んぼの前で撮ってきましたので、後ほどね、グレースのブログにアップいたします。よかったらそちらもね、ご覧いただけたらと思います。来週は食の最新情報についてお届けします。オレンジマートビタミンステーション、オレンジマートの提供でお送りしました。